ハテナブックマークラジオへようこそ。今回も、ゆへい中坂がブックマークした記事をご紹介します。どう扱うかで設計する、エラーハンドリングについて紹介します。この記事は、ソフトウェアエンジニアのバリー・サイヤさんが、エラーハンドリングの設計における、重要なポイントを解説しているものです。エラーハンドリングとは、システムやプログラムで、何らかの失敗が発生した際、その失敗をどのように処理するかを決めるプロセスのことです。このプレゼンテーションでは、リザルト型を使ったエラーハンドリングの重要性について語られています。リザルト型は、例外をスローするのではなく、失敗を表現する型として利用されます。これにより、失敗の可能性を明示し、呼び出し側に失敗の扱いを委ねることができます。特に、失敗をどのように扱うかという設計の意図が、コードの表面に現れることが重要とされています。例えば、関数のシグネチャで、リザルト t、e を返すことにより、この関数は、失敗する可能性がある、という意図が明示されるのです。また、失敗を分類し、意味を持たせることも重要なポイントです。例えば、not found や、out of stock、といったラベルを用いることで、失敗の種類を明確にし、呼び出し側が適切な対応を取れるようにします。このような設計は、ソフトウェアの信頼性を高め、予期せぬエラーによるシステムの停止を防ぐことができます。このプレゼンテーションで、特に印象的だったのは、エラーハンドリングを通じて、ユーザーが次の行動を起こせるようにすることが、究極の目的であるという点です。技術的な設計だけでなく、その設計がユーザー体験にどう影響するかを考慮することが求められますね。最後に、エラーハンドリングの設計に役立つライブラリとして、バリー・サイヤさんは、オプション T というライブラリをお勧めしています。このライブラリは、不要なものを省き、シンプルに制御構文を実現することができるそうです。このように、エラーハンドリングの設計は、単なる技術的な課題だけでなく、ユーザー体験を向上させるための大切な要素なんですね。失敗も含めて、どのようにシステム全体をより良くしていくか、考えることが重要です。ベクトル検索システムの気持ちについて紹介します。この記事は、ベクトル検索システムの仕組みやその応用について詳しく解説しています。ベクトル検索とは、データを数学的なベクトルとして表現し、これらを使って情報を検索する技術です。特に、AI や機械学習の分野で多用される技術です。まず、ベクトル検索システムがどのように機能するのかを簡単に説明しますね。例えば、画像やテキストを数値の集まりであるベクトルに変換し、そのベクトル間の類似性を数式で計算します。この類似性をもとに、関連する情報を素早く見つけ出すことができるんです。この記事では、具体的なベクトル検索手法の一つである、K-UN、K-Nearest Neighbors についても触れています。これは、あるデータポイントに対して最も近い傾向のデータポイントを探す方法で、機械学習の分類問題や回帰問題でよく使われます。さらに、ベクトル量子化、ベクタークワンチザチオンと呼ばれる技術も紹介されています。これは、データをより小さいサイズに圧縮し、計算を効率化するための方法です。特に、ベクトル量子化を使った、プロダクトクワンチザチオンは、大規模なデータセットに対して、効率的な検索を可能にします。難しそうに聞こえるかもしれませんが、要するに、ベクトル検索システムは、膨大なデータの中から素早く、そして正確に情報を引き出すための技術なんです。この技術が進化することで、AI がより賢くなり、私たちの生活をさらに便利にしてくれることでしょう。私個人の感想としては、技術的にはとても高度ですが、日常生活にどのように応用されているかを考えるとワクワクします。例えば、オンラインショッピングでのレコメンド機能や、音声アシスタントの精度向上など、私たちの日々の生活に直結しているんですよね。技術の進歩がどんな未来を見せてくれるのか楽しみです。エンジニアのためのコミュニケーションベストプラクティスについて紹介します。この記事は、 エンジニアリングマネージャーとしての経験を持つ浦広さんが、チームや組織のパフォーマンスを最大化するためのコミュニケーションのベストプラクティスをまとめたものです。特に、チーム開発におけるメンバー間のスムーズなコミュニケーションが重要とされています。まず、コードレビューにおいては、Why を明示し、How を押し付けないことが強調されています。つまり、なぜ、そのコードが必要なのかを説明し、具体的な方法を押し付けるのではなく、提案する形を取ることが重要です。こうすることで、レビューを受けた人が背景を理解し、自律的に考えられるようになります。議論においては、チームとして共通の方向性を持つことが目指されています。個人の意見を超えて、チームの目標や価値観に基づいた議論を行うことで、共通の認識を構築することができます。また、すれ違いが生じた場合には、同期的なコミュニケーションを取ることが推奨されています。報告や相談をする際のポイントとしては、チャット上の会話をパブリックに行うことが推奨されています。これにより、他のメンバーもコミュニケーションに参加しやすくなり、情報の透明性が保たれます。また、問題を抱え込まずに、ワーキングアウトラウドを実践することも重要です。これは、自分の考えや行動を周囲と共有しながら、作業を進める方法です。ミーティングでは、人を批判するのではなく、プロセスを改善することが求められています。具体的なアクションプランを考えることで、個人のミスをプロセス改善につなげることができます。また、非同期でできることは、非同期で行い、ミーティングでは議論に集中することも推奨されています。この記事を読んで、エンジニアリングにおけるコミュニケーションの重要性を改めて感じました。特に、Why を明示することで、全員が理解を深められる、という点が印象的です。皆さんのチーム活動にも、ぜひ取り入れてみてくださいね。記事のタイトルについて紹介します。この記事は、Salesforce のプラットフォームがどのように信頼性が高く、スケーラブルで、カスタマイズしやすいエンドユーザー体験を提供しているのか、その独自のクラウドコンピューティングソフトウェアアーキテクチャを解説しています。この技術的な概要を読むことで、Salesforce プラットフォームがビジネスアプリケーションにとって魅力的な選択肢である理由がより理解できるようになります。さて、Salesforce プラットフォームの中心にあるのが、マルチテナントとメタデータ駆動型のデザインです。これらの用語、少し難しそうに聞こえますよね。簡単に言うと、マルチテナントとは、複数の組織やビジネスユニットが同じ基盤を共有しつつ、それぞれ独立して動作できるという仕組みです。そして、メタデータ駆動型とは、ユーザーインターフェースやビジネスロジックなどを記述するデータを使用して、アプリを簡単にカスタマイズできるようにするということです。Salesforce プラットフォームでは、新しいアプリケーションオブジェクトを作成したり、コードを書く際に、実際のデータベースにテーブルを作成したり、コードをコンパイルしたりしません。その代わりに、メタデータを保存し、実行時に仮想のアプリケーションコンポーネントを動的に生成します。このようにして、各テナントが独自のアプリを構築し、カスタマイズすることができるのです。さらに、このプラットフォームは、RESTful やソープベースのウェブサービスとしてのカスタム API を提供し、他のアプリケーションやプロセスと連携することができます。さて、この記事を読んで私が思ったのは、この Salesforce のアプローチが、どれだけ柔軟、かつ効率的であるかということです。ビジネスの変化に、迅速に対応するための強力な基盤を提供しているんですね。特に、企業がそれぞれのニーズに合わせてアプリケーションをカスタマイズできるという点で、多くの企業にとって理想的なソリューションだと思います。このプラットフォームの成功の鍵は、その設計にあるようです。マルチテナントアーキテクチャとメタデータ駆動型のデザインは、企業がリソースを効率的に利用しながら、スケールアップするのに最適です。これからもSalesforceがどのように進化していくのか、とても楽しみですね。言語モデルの物理学、ジョイについて紹介します。この記事は、 メタのゼイワン・アレン ZHU が提唱した言語モデルの物理学という新しい研究コンセプトを取り上げています。言語モデルの物理学とは、ただ、モデルを比較して性能を測るのではなく、なぜそのモデルがそのように振る舞うのかを理論的に解明しようというアプローチです。これは17世紀にケプラーやニュートンが物理学で言ったような普遍的な法則を見つけることを目指しています。言語モデルの物理学の特徴は、主に2つあります。1つ目は、ウェブからの膨大なデータではなく、きっちりとコントロールされたデータセットを使って、モデルを訓練することです。これにより、モデルの挙動をノイズの影響から守り、実験結果の純粋さを保ちます。2つ目は、言語モデルの内部状態を詳しく調査することです。言語モデルが出力する文字列だけでなく、その過程でどのように考えているのかを解明し、より深い理解を得ようとしています。例えば、言語モデルが算数の問題を解く際のプロセスを調べると、モデルは出力の途中で自分のミスに気づいていることがあります。しかし、自己回帰型の特性上、そのまま間違った出力を続けてしまうことがあるのです。このような現象を理解することで、より賢いモデルの開発につながります。また、記事では、言語モデルの知識の貯蔵と抽出についても触れています。モデルは、膨大な情報を記憶できますが、それを適切に取り出すためには、特別な訓練が必要です。これを裏付ける実験として、架空の人物の伝記を用意し、モデルがどのように情報を記憶し、質問に答えるかを検証しています。言語モデルの物理学は、まだ発展途上の分野ですが、この記事を読むと、その可能性の広がりを感じずにはいられません。言語モデルを新しい視点で見直し、より深く理解することができれば、AI の未来はさらに明るくなるかもしれませんね。さて皆さんはこの新しい研究アプローチについてどう感じましたか？普遍的な法則を見つけるというのは、壮大な目標ですが、とてもワクワクするテーマですよね。このような研究が進むことで、将来の AI 開発にどのような変化がもたらされるか、目が離せません。理論編、HTTPS 通信の中身を見て、どのようにしてセキュアな通信が確立されるかを理解するについて紹介します。この記事は CSIG 所属の市川さんが執筆したもので、普段は脆弱性管理サービス、FutureVULS の開発、カスタマーサポートに携わっています。皆さんは、HTTPS 通信、つまり、HTTP over SSL、TLS が、どのようにして安全な通信を確立しているのか、疑問に思ったことはありませんか？市川さんは、この疑問を解消するために、SSL、TLS について深く学び、その結果を記事にまとめています。この記事の目的は、SSL、TLS 通信が、どのようにしてセキュアな環境を提供しているのか、その理論的な側面を理解することです。具体的には、TLS 1.2 ハンドシェイクの各フェーズで使用されるアルゴリズムや、鍵交換方式についての解説が行われています。TLS 1.2 ハンドシェイクの流れは、暗号化スイートの合意、サーバーの認証、データ転送で使用する、鍵の確立、そして、ハンドシェイク中の改ざん検知というステップで進みます。そして、鍵交換の仕組みとしては、DHE と ECDHE という2つの方法が紹介されています。これらの手法は、セキュリティを担保しつつ、前方秘匿性を確保するためのものです。特に、ECDHE は、少ないビット帳で高いセキュリティを確保できるため、現在の主流となっています。これにより、通信の際に安全性を高めながら、効率的な処理が可能になります。この記事で扱っている用語の中で、一般的なソフトウェアエンジニアにとって難しいかもしれないのが、前方秘匿性と楕円曲線暗号です。前方秘匿性とは、あるセッションの鍵が漏洩しても、過去のセッションの通信内容を複合できない性質を指します。楕円曲線暗号は、少ないビット帳で高いセキュリティを実現するための数学的手法です。市川さんは、 理論編での内容を実際に確認するため、続編の実践編も用意しています。実践編では、ワイヤズハークというツールを使って、TLS ハンドシェイクの中身を実際に確認します。私自身、セキュアな通信の仕組みについて、改めて理解を深めることができました。皆さんもこの記事を通じて、日々のインターネット通信が、どれほど安全に守られているのか、その裏側を覗いてみるのはいかがでしょうか。DHH が考える、レールのバリデーション設計について紹介します。この記事は、レールの創始者である、DHH こと、デビッド・ハイネマイヤー・ハンソンが提唱する、レールにおける、新しいバリデーションの考え方を取り上げています。DHH は、最近、HTML と、データベースの制約を組み合わせることで、単純なバリデーションを十分にカバーできると主張しています。例えば、HTML5 のバッククォート、インプットバッククォートタグでバリデーションを行えば、ブラウザが自動的にデータ入力のミスを防いでくれるんですね。それに加えて、データベースにも、ナル制約やチェック制約を設けることで、より堅牢なデータ管理ができるというわけです。ただし、SQLite のように、チェック制約が弱いデータベースでは、アプリケーション側でのバリデーションも必要かもしれません。また、レール初心者には、DHH の方法をそのまま取り入れるのは難しいかもしれませんね。さて、ここでちょっと難しい概念として出てきたのが、チェック制約です。これはデータベースのテーブルに対して、特定の条件を満たすデータだけを許可するルールを設定するものです。例えば、年齢を18歳から100歳までに制限するなどの使い方ができます。私の考えとしては、DHH の主張は確かに合理的ですが、実際のプロジェクトでは、慎重に取り扱うべきですね。特に、複雑なビジネスロジックが絡む場合は、アプリケーションでのバリデーションを、しっかりと行う必要があるかもしれません。初心者の方には、まずはレールの基本的なバリデーションを使って、徐々に理解を深めていくのが良いのではないでしょうか。以上、DHH のレールバリデーション設計についての解説でした。皆さんもぜひ、この記事を参考にして、より良いコードを書いてみてくださいね。ユーザーインタビューで聞くべきことと、聞くべきでないことについて紹介します。この記事は、ユーザーインタビューがどれほど当たり前のアプローチになっているかを問うところから始まりますが、皆さんは本当に効果的なインタビューができているか自信ありますか？このドキュメントでは、聞くべきことと聞くべきでないことを整理して、ユーザーインタビューを最大限に活用する方法を徹底的に解説しています。まず、ユーザーインタビューって何でしょうか？簡単に言うと、製品やサービスのユーザーに直接話を聞いて、ニーズや問題点を把握するための手法です。これによって、ユーザーの視点を知ることができ、製品開発に役立てることができます。聞くべきこととしては、ユーザーの課題や、どのようにその製品を使っているかなどが挙げられます。逆に、答えが誘導されるような質問や、はい、いいえで答えられる質問は、避けた方が良いとされています。そして、この記事では、インタビューを成功させるためのポイントも詳しく説明しています。例えば、ユーザーの話に耳を傾ける姿勢や、オープンな質問を投げかけることが大切だそうです。こうしたポイントを抑えることで、より深い洞察を得ることができるんですね。私の視点からすると、ユーザーインタビューは、単なる情報収集の手段じゃなくて、ユーザーとのコミュニケーションを深める大切な機会だと思います。ユーザーの声をしっかり受け止めて、製品やサービスに反映させることができれば、きっと素晴らしいものができるはずです。皆さんもこの記事を参考に、効果的なユーザーインタビューを実践してみてくださいね。記事のタイトルについて紹介します。この記事は、忙殺される一人目 PDM へ、本来の役割を取り戻すために必要なことというテーマで書かれています。最近、プロダクトマネージャー、通称 PDM が 本来の戦略を考える時間がなく、日々の業務に追われているという声をよく耳にします。特に一人目の PDM としてアサインされた方は、開発現場での雑多なタスクに追われ、戦略を考える余裕がなくなってしまうことが多いんですね。この記事では、そんな状況を打破し、本来の PDM の役割を取り戻すための具体的なアクションについて解説しています。まず、PDM の役割が曖昧になりがちな原因として、経営陣からの漠然とした期待と、日々の業務が混在していることが挙げられています。特に、社内で初めての PDM の場合、定義がしっかり根付いていないため、様々なタスクが次々と回ってきてしまうんですね。次に、PDM の本来の価値について触れています。PDM は、市場やユーザーの課題を見極め、その解決策としてのプロダクトを設計する役割があります。つまり、戦略的にプロダクトを成功に導くことが PDM の本質的な価値なんです。しかし、戦略を考える時間がないと、プロダクトの方向性を見失い、企業やプロダクトにとって致命的な影響を与える可能性があります。さらに、権限の不足についても言及しています。PDM がプロダクト戦略を実現するにはリソースが必要ですが、その権限が不足していることが多いんです。ここで重要なのは、PDM 自身が主体的に権限を獲得しに行くことですね。経営陣に対して、ボトムアップで働きかけ、合理的に権限を確保する仕組みを作ることが求められます。最後に、PDM が取るべき具体的なアクションとして、実務タスクを見える化し、どこに時間を割いているかを明確にすることが挙げられています。経営陣との認識ギャップを埋めるコミュニケーションを行い、戦略策定のための時間を確保することが大切です。例えば、ノーミーティングデーを設けるなどして、戦略に集中する時間を意図的に確保することが推奨されています。この記事を読んで、PDM としての役割を明確にし、主体的に動くことの重要性を改めて感じました。PDM は、組織を動かす重要な存在であり、プロダクトを成功に導くために欠かせない役割です。自分から動いて、経営陣やチームと建設的な議論を重ねることが、プロダクトの成長につながるんですね。皆さんもぜひ参考にしてみてください。部下の成長支援を目的とした、ワンオンワンミーティングに関する定量調査について紹介します。この記事は、株式会社パーソル総合研究所が行った調査で、上司と部下のワンオンワンミーティングがどのように部下の成長に影響を及ぼすかを定量的に分析したものです。まず、ワンオンワンミーティングは上司と部下が1対1で行う定期的な面談であり、部下の成長支援を目的としています。この記事では、ワンオンワンが部下の成長に結びつく条件や課題が示されています。調査によれば、ワンオンワンの効果を最大化するには、上司の傾聴やコーチングスキルの向上が重要とされており、上司が本音で話し、部下の意見を尊重することが、部下の成長を促進する要因として挙げられています。また、ワンオンワンの効果を高めるためには、組織全体が人材育成を重視する風土を醸成することが必要です。具体的には、部下が目標を設定しやすくするために、社内のポジションを明示したり、現場での教育や訓練を手厚くすることが求められます。調査はまた、部下自身が、1オンワンに関する研修を受けたり、自己研鑽を行うことが、成長に、プラスの影響を与えることを示しています。経験学習という言葉が出てきましたが、これは、実際の業務経験を通じて学ぶことを指し、内省、自分自身を振り返ることと、抽象化、学んだことを一般化することが重要なプロセスとされています。私の感想としては、ワンオンワンミーティングは単なる面談ではなく、信頼関係を構築しながら部下の成長を支援する大切な場であると改めて感じました。上司が部下を理解し、部下の成長をサポートする姿勢が組織全体の活力を生むのではないでしょうか。これからもワンオンワンを通じて、多くの人が成長できる環境が広がることを期待します。 以上で今回のハテナブックマークラジオを終わります。ショーノートには今回紹介した記事の URL を載せていますので、ぜひご覧ください。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。それではまた次回をお楽しみに。